今日恵みをいただく御言葉は詩編23編3節です。詩編の23編の3節、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの魂を生き返らせてくださる主、私たちのあらゆる失ってしまっている魂、良くないことをし、不完全であり、弱く、また罪を犯しがちなこの私たちを、その罪から贖い出し、癒し、そして義の道へと、もはや罪の道に歩むことなく、あなたの義へと進ませてくださる主、あなたを褒めたたえます。今日、今夜、この時、あなたのその皆が贖められますように。ジェホバ、ラファ、このあなたの素晴らしき皆、癒し主であるあなたの名前をよく今日知り、そして私たち自身が本当に羊となり、また羊飼いとなって、そしてあなたに託される羊たちを導いていく、その牧会を学ぶことができますように、どうかあなたが導き助けてください。今語るしもべを整えてください。また預かる一人一人を整えて、あなたの命そのものを今日今この時この場所で豊かに、その命が増え広がりますように、どうかイエス様あなたが支配し導いてください。これからのすべてをイエス様あなたに期待して、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。アーメン。 私の羊を飼いなさい。私の子羊を飼いなさい。私の子羊、私の羊を牧しなさい。アメン。
イエス様がおっしゃった、私の羊を飼いなさい。私の羊を牧しなさい。ここから牧師が出てきました。牧会学、パストラルセオロジー、パスター、牧師、羊の群れを牧することが、それがこの牧師のそのイエス様から与えられた仕事です。ペテロはイエス様から私の羊を牧しなさい、飼いなさい。で、それで、ペトロはその牧師としての使命が委ねられました。で、今日、この詩篇の23篇3節から見ていきますが、まあ、要するにその牧師、牧会、これがキーワードなんですね。この詩篇の23篇の3節に、この牧会学の極意がある、ということを、先週、菅先生から学びました。この詩篇23篇に主エホバの御名が、ね、8つ出てくる。で、そのうちの、まあ、1つ目、2つ目、3つ目と見ていきましたけど、今日はその4つ目の、ジェホバロフェ、あるいは、ね、ジェホバラファとも、言います。このジェホバロフェ、あるいはジェホバラファ、これは主は癒し主であるという、私は癒す主であるという意味です。主は癒し主。ということで、ダビデは、この詩篇の23篇において、主は私の魂を生き返らせる。そのように言いました。私を生き返らせてくださる主。癒し主であられる主。その主を褒めたたえて、ダビデはこの詩篇の23篇のこの3節のところ、ここを記したんですね。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。アメン。主は癒し主です。傷ついた魂を、それをさらに傷つけるのではなく、癒すのが主のご性質です。主は仰せられました。すべて疲れた者、重荷を負っている者は、私のところに来て、来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。アメン。主はですね、疲れた魂、しぼんだ魂を、ね、さらに、それをもうくすぶる闘神を消すようなお方ではないんですね。傷んだ足を折るようなお方ではないんです。主は本当に疲れたもの、傷を負ってヘトヘトになってしまっているもの、それを癒してくださる主です。だからね、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。疲れた人、重荷を負っている人は、誰か人のところよりも本当にイエス様のところに行くべきです。イエス様、私を助けてください。本当に重荷を負って今、苦労しております。この世界の中において、この罪と、ね、汚れに満ちたこの日々日常を送っている最中、本当に人の罪、そして自分自身の底から湧き上がってくる罪、汚れた性質、これによって本当に疲れています。重荷を負わされておりますという時は、イエス様のところに行けば、イエス様が休ませてくださり、癒してくださいます。ジェホバラファ、あるいはジェホバロフェ、この癒し主であられるイエス様がそれを癒してくださるんです。で、このジェホバラファ、この言葉が聖書のどこに出てくるのか、これはですね、出エジプト記の15章に出てきます。出エジプト記の15章の26節のところなんですけども、ここはですね、ちょうど15章。ここがちょうどマラの苦い水のところで人々が争って、そして主が一本の木を指し示して、その木を水に、苦い水に投げ入れた。そしたらその水が甘くなったという有名な箇所ですけども、出エジプト記の15章、 22節からお読みしていきたいと思います。出エジプト記の15章の22節から26節までお読みします。モーセはイスラエルをアシの海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。彼らには水が見つからなかった。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことができなかった。それでそこはマラと呼ばれた。民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですかと言った。モーセは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。そのところで主は彼に掟と定めを授け、そのところで彼を試みられた。そして仰せられた。もしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令を耳に傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。アメン。ここの私は主、あなたを癒すものである、ここにジェホバラファ、ジェホバロヘ、それがここに現れております。私は主、あなたを癒すものである。アメン。この主がご自身が私は癒すものであるというその皆をもってここで表された、その場面非常に重要です。まずモーセとまたその荒野における民60万以上もの人々は3日間旅をしたんですけど、しかし水がないんですね。水が見つかりませんでした。でそれでようやくマラというところに来たところ、水がありましたけれども、その水ね、ちょっと一口口に入れてみると苦くてとても飲めたものじゃない、そういうところです。もうようやくですね、荒野というところを旅してきて、そしてようやく見つけた水だと思ったら、その水は苦くて飲めない。これ本当に私たちがこの世の中の旅路を歩いて、本当に水もなく、ただ苦労に次ぐ苦労だけをして、そして、ようやく実を結んだか、ようやく一息つけるか思ったところで、実はそれは苦かった。そして結局もうどうしようもなくなってしまう、そういう状況、皆さんもあるかと思います。このモーセの荒野の民はそういう状況でした。マラ、それ苦いという意味ですね。あのルツキにおいてナオミが、私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください、主が、全能者が私にひどい目に遭わせましたから、ナオミという本当に心よいという名前の意味、ナオミという名前はそういう意味なんですけど、しかしあなた方もう私のことを心よいという意味の名前ナオミと呼ばないで、私をマラ、苦い、そういう名前で呼んでください、そういうふうに言いました。苦い、本当に世の中の旅路、死を、覗いて歩む歩み、それは苦いものです。この荒野の民はマラというところに来ましたけど、まずマラの水は苦くて飲めなかった。でそれで、そこはマラと呼ばれるようになった。で人々はモーセにつぶやいて言うんです。私たちは何を飲んだらよいのですか。本当にモーセとしてもこの状況、主は何でですか、そういう状況ですね。モーセは主に叫びます。主は何でですか、どうして我々必要な水がないんですか、どうしてこんなに荒野を3日間旅して何もなくて、ようやく水を得たと思ったらそこの水は苦いんですか、そういう時は主に叫ぶべきです。主に、モーセは主に向かって叫びました。民はモーセに叫びましたけれども、モーセは主に叫びました。皆さん一人一人がですね、ですから本当に疲れた時、重荷を負っている時は人にではないんですね、主に向かって叫ぶ時なんです。モーセは主に叫びました。すると主は彼に一本の木を示されました。木です。 主に向かって、ね、主をどうしてですか、主を私たちに必要な水はないんですか、せっかく行き当たったと思ったらこの水は苦くて飲むことはできません、ね、主をどうしてですか、どうしてですか、ね、そんなモーセに対して主はですね、木だ、あの木だ、主はですね、モーセの心の内にしっきりに示すですね、あの木だ、木。そして主は彼にモーセに、ね、一本の木を示されたで、モーセはその示された木、それをですねこの苦い水の中に投げ入れました。そうするとその苦かった水は木を投げ入れたことによって甘くなって飲めるようになりました。で多くの人々はもうようやく水が飲める、水にありつける大喜びで、ね、それを飲んだことでしょう。これはですね、主からの示しです。主はここに本当に隠された意図を隠されております。一本の木、これを示されて、この木を苦い水の中に投げ入れたら、その水はね、甘くなって飲めるようになりました。この木、十字架の木を、これは予表しております。十字架の木を、人生のあらゆる苦い水、もう本当に、ね、苦労にくっつぐ苦労、それを重ねてきて、そしてようやく高取りついたと思った水、それは飲めないんです。苦くて世の水、イエスキリスト抜きの、ね、水、それは、ね、飲んでもまた乾くものであり、そして時には、ね、水だって思っていたら実は苦、飲んでみたら苦かった、そういうものが世が提供する水ですけれども、しかし十字架を投げるならばその水は甘くなるんです。
皆さんね、この話を聞いてて苦かった記憶はあるんだけど、その苦いということの説明がよくわからないかもしれないですね。例えばの話、皆さんが結婚する前、本当に相手を見て結婚を決めた時にバラ色の夢を見ますね。なのにいざとなって結婚してみたらバラ色のどころかトゲが無理だったって、ね、子供がいなくてものすごく子供を欲しいと思って、それであらゆる努力をしてやっと子供を授かりました。そしたらその子供がもう四六時中悩みの種ということも私たちにはあるわけなんですね。そしてあるお仕事に就きたくてもうどうしようもない、それでやっとそのお仕事に就きました。着いたところ思った通りの待遇はなく、そして仕事がすごくきつい、で体の方はどんどんしなえていくということもあるわけなんですね。だから私たち自身がいいなと思って飛び込むんですけど、飛び込んだところで思った通りの結果は得られないということで、私たち自身はいつも人間関係においても、また社会との仕事の関わりにおいても、また勉強することにおいても仕事においても、苦いマラの水を飲まされてしまう時がただただありますね。でもこのマラの水、これを主ご自身が私たちに関わってくださるならば、主ご自身をこの私たちの仕事に、人間関係に、家族にこう本当に受け入れて、そして招いて主により頼むと、私たちの人間関係は甘くなるわけなんですね。そして仕事もどういうわけだか、本当に以前辛かったのが辛いということではなく、本当に楽しめるようになったり、いろんなことがあるんですね。だから人間にとって苦い水、このマラの水というのは本当に、つきものなんですけれど、そのマラの水を自分の力で解決するということは全然できなくて、苦い水を我慢して飲むか、じゃなかったら飲まないかという方法しかないんですね。でもキリストにあって、民はモーセに叫んだということなんですけど、モーセ自身はこれを甘い水にすることはできなかったんです。 だから叫ぶところを間違えてしまうと、苦い水はそのまんまで、そしてかえってうるさいよと言われてしまうかもしれないですね。ですけど正しく叫ぶべき方に対して叫ぶと、主からの方法論が来ます。主があの木、あの枝を折って投げなさい、そうすれば大丈夫。だから私たち自身が苦い水をそのまま飲むか、飲むのをやめるかという選択、それだけではなく、イエス様を信じて祈るならば、イエス様に対してモーセのように叫ぶならば、主子自身は今苦くなっているこの人間関係に投げ入れるべき枝を教えてくださるんですね。苦く辛くなっているこの仕事、人物ことに対して、的確に主子自身がそのこの枝だよということを教えてくださいます。だからこのマラの水、これを通して主が私たちに教えてくださっているのは一つなんですね。民のようにモーセに叫ぶな、主に叫べ、モーセのように主に叫びなさい、そうすればマラの水のような私たちの人生ね、人物ことから生じるその苦い水を甘くすることができると、主が今日この場面で私たちに教えてくださいました。アメン。
アメン。ですからこのマラという場所、ね、苦い水だけしかないわけじゃないんですね。苦い水と同時に、ね、木があるんです。投げ入れれば甘くなる木も同時にセットでこのマラという場所、ね、主が備えてくださっているんですね。皆さんの人生のあらゆる場面においても主は、ね、苦い水、ね、イエス様抜きで歩んでいれば苦い水連続かもしれません。水がない状態の連続かもしれません。しかしキリスト者は木の存在を、ね、いつも見出すべきです。主に、ね、願って、主に叫んで、そして主が示されるんです。木があるよ、ね、ほらあそこに木がある、木があるよ、十字架の木がありますよ。本当に私たちはイエス様がかけられた十字架という木、ね、木にかけられるものは呪われると書いてあります。イエス様は呪われたものとなりました、ね、普段の生活の中において、私たちは仕事、夫婦関係、親子関係、家庭、生活全般において苦さしかない、ね、どうして苦さしかないんだ。多くの人々がイエス様抜きで生きて、そしてただ苦さを苦さとして、苦い苦いと言って、そして、ね、人生を終えていくという非常にもったいない人生を送っている人たちはいるんですけど、しかし皆さんキリスト者になったからには、本当にこの苦さの中に投げ入れるならば、その中に甘さを見出すことができる、ね、その十字架の木、これの存在を知るべきです。イエス様は皆さんの身代わりとなって十字架にかかってくださいました。十字架の上で皆さんの全ての罪、皆さんの受けるべき呪い、あらゆる病、痛み、それらをイエス様が身代わりになって追ってくださったんです。悪魔サタンは皆さんが罪を犯すので、その皆さんの犯した罪を、それをぐってつまんで、それをネタにして皆さんを、ね、打ったり、ね、悩ましたり、病にしたり、あるいは、ね、もう悪霊の声に悩まされたり、ね、そういったことはあるかもしれません。しかし皆さん、十字架の木、イエス様が十字架に皆さんのそのあらゆる受けるべき呪い、苦しみ、痛み、病、それ一心にイエス様が十字架上で担ってくださった、その十字架の木、これをその苦いと思っていたところに投げるとき、それらはすべて、ね、チャラにされて、水は、飲めなかった水は飲める水になるんです。それもただの水ではありません。甘い水なんです。皆さん、イエス様を知ったときは、甘さが、甘い感覚がそのハートに、ね、心にもう満ち溢れた、そういう経験、ね、キリスト者であるならばあるはずですね。イエス様が入ってきた、イエス様がいると分かった、今イエス様が語っておられる、その時の心の状況、甘くないでしょうか、ね、それまで本当に苦い人生だった。イエス様、ね、どうしてですか、神様どうしてですか、そういうふうに叫ぶ時、 主が、主の助けは近いんです。叫ばないとき、神さんにではなく人に向かってなんで苦いに 水出すんだよ、ね、なんでこれは誰のせいだ、あれのせいだ、これのせいだ、それだと苦いままなんですけれども、十字架の木を投げるとき、ね、イエス様のところにこのすべての問題を持っていくとき、イエス様が皆さんのそのあらゆる状況を、ね、甘く作り変えてくださるんです。苦しみの中、本当に困難の中、必要を覚えているというのに必要がないという状況、そういったもろもろの苦さの中に、皆さんが十字架を、ね、主に向かって叫んで、十字架という木をそこに投げ込むならば、必要が満たされるんです。甘くなるんです。疲れた体は癒されて、ね、乾いた喉も潤されるんです。でそして、この25節の後半見ますと、ね、そのところで主は彼に、掟と定めを授け、そのところで彼を試みられた。ですから、この苦いという場面、なんで神さんは、ね、もう人々がこういう3日間も乾く思いをしないように、ね、神さんは当然お出来になります。わざわざこの苦い水をちょっとでも味わわすことを、ね、しないということも主はお出来になります。なんでわざわざ主は3日間もこの民を飢えさせて、またやっと行き着いた先が、ね、その水を口に含んだらとても苦くて飲めたような状況ではない、ね、その時のもう本当に絶望感を味わわせたんでしょうか。それは主はそのところで彼に掟と定めを授けるためです。このことを通して、ね、私は主、あなたを癒すものである、ジェホバラファ、ジェホバロフェ、このことをあなた方ははっきりとこの心に刻みつけなさい。私はあなたを癒すものだ。あなたに、ね、その掟と定め、これを授けるために、あなたがしっかりと私に従って歩むようになるために、そして本当に木、ね、十字架の木があるということを忘れないで、人生で乾いた時、また苦い水と遭遇した時、その時はイエス・キリストという、ね、十字架、この立ち位置に戻りなさい、ね、この掟と定めを授けるために、ね、こうしてこのように訓練されたんですね。神様は訓練される主です、ね、なんで人生の中でこんな目に遭わなくてはならないのか、どうしてトントン拍子に行かないのか、そういう時は主の掟と定めが授けられる時です。このことをよくしっかりと心に留めるために、忘れないようにするためにです。主は、ね、癒し主、癒すものである、この26節にあります。そして仰せられた、もしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。アメン。ね、あなたを癒すもの、このジェホバ・ラッファに行き着くまでに主は、ね、いくつか、ね、条件を示されましたね。確かに主は癒し主です。ね、確かに主は、ね、くすぶる刀身を消さないお方です。確かに主は、ね、傷んだ足を折ることをしない優しいお方です。すべて疲れたもの、重荷を負っているものは私のところに来て休みなさい。ね、そのように言われる主ですけれども、ね、じゃあ皆さん、癒されました。癒された後、どう生きていくべきか。これが肝心なんですね。泥棒してる人がですね、もうその泥棒の上にもう打ち叩かれて、でそれで本当に疲れてヘトヘトになった。でそこを、ね、主が癒してくださった。じゃあその泥棒、ね、よし、癒された、回復した、元気を取り戻した。さあこれから何しようか。その泥棒、ね、これからその癒されたという癒しの技を用いてまた泥棒をするべきでしょうか、それとも泥棒をやめるべきでしょうか。やめるべきですね、当然です。ですから主はただ癒すというお方ではありません。もしですね、癒された後もなおも泥棒を続けるとするならば、その癒されたことが逆に、ね、悪いことに用いられたことになってしまいますね。 礼拝中居眠りするからといって、それでその居眠りが打ち叩かれた。で、それでもう本当にへこんだ、ヘトヘトになった。で、その主の癒し主のその癒しの御手が置かれて、主に癒してもらった。さあ、その、ね、癒してもらったというこの元気になった体を用いて、さあ礼拝中居眠りしよう。これは主の癒しを、ね、悪行に用いてるに過ぎないですね。主を逆に罵ってることになります。皆さん気をつけるべきです。本当に主から癒していただくというこの技、もし皆さんのうちに行われたのであるならば、その癒されたということ、これをですね、用いて本当に悔い改めて、もはや以前のその打ち叩かれるような性質、また呪われるべき性質、それらはもう投げ捨てて、そして本当に主に喜ばれる道、主の、ね、喜ばれる、主に対して失礼でない道、ね、それに歩んでいくべきなんです。だから、ね、主はここで、私は主あなたを癒すものであるの、この直前にいろいろな条件が伏せられているんですね。どういう人が癒される人であるのか、それがこの、ね、26節の前半の方から見れば、いろいろ書かれてあるんですけども、もしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い、まずは主エホバの声によく聞き従うこと、主の御声、それは御言葉です。御言葉を皆さん耳を使ってよく聞き、そして聞くだけではダメです、従うんです、ね、礼拝中に、ね、もう何度も何度も聞いているけれども、聞いた言葉をいざ、ね、礼拝から出て実生活に入った途端に、その聞いたことを一切行わないとするならば、もう本当に聞き流し、本当に主の主からせっかくいただいた良きものを台無しにして、主を軽んじて、逆にそれによって主を、ね、貶めているに過ぎないです。聞いたら従うこと、これが肝心なんです。また、聞き従いの次、主が正しいと見られることを行い、アメン、ね、行うこと、何を行うべきか、主が正しいと見ること、ね、主の目に正しいと見られることを行うことです。で、蒼天礼拝で、ニムシの子エフーについて見ました。彼はとても熱心でした。で、いろいろなことを行いましたけれども、ね、彼は確かに熱心で、ね、この、バールの預言者たちを、ね、それらを全部滅ぼして、ね、まあ、主の目に正しいと見られることをその面で行ったかもしれないですけど、しかし彼は騙しというテクニックを使って、また本当に何か野蛮な方法を使って、ね、それらを行いました。主の目に正しいと見られることではなく、本当に自分で、これが正しいんだ、正しいことをするためには別に騙してもいいんだ、別に残虐な方法を使ってもいいんだ、そういう彼の義、ね、神の義ではなく彼の義、彼の正しいと見えること、神様が正しいと見えることではなく自分の正しいと見える道に従って行くならば、ね、それは主の目にかなってない方法です。
真逆の人が聖書には出てきますね。ダビデです。彼自身は身に覚えがない、その苦しみにしょっちゅう会うんですね。自分がイスラエルを助けたゆえに妬まれるようになって、しょっちゅうその命が狙われる、そういうことだったんですけど、命狙われて相手を殺めるということは一見正しいような気がします。でも彼自身は自分が命を狙われても主に守られて、そして今生きているということと、命の生きも死も主の主権のもとにあるということを彼自身は本当によく知っておりました。だから自分に悪事を働くその人の悪事、それとその人を殺めることは違う次元のことだと考えたから、力関係で自分が本当に彼には及ばない、相手は王様、自分は一個人ということであったので、彼にとって神様が仰せられた一番最善は何かと言ったら、目の前にうろじょろして その人の悪を膨大にさせるということではなく、その悪人の目の前からいないということによって、その悪人が起こすべきその悪を減らすという神のこの恵みの方法、そして悪人とも言えるそのサウロであっても、神がそのサウロに対してその憐れみを持っている、その憐れみの期間、いつからいつまでを、これを絶対に罪をもっと増やして神のその災いに遭うことがないようにと、御心をしっかりと捉えて、彼は本当に逃げること隠れること、それをしてその時を全部過ごしているんですね。自分がその相手を殺めるチャンスがあったのにも構わず、彼はその自分の方法で自分の身を安全にし、自分の方法で自分の敵を打ち負かし、自分の方法で自分が勝利するということをダビデはしなかったんですね。だからダビデ自身が神様の御前において、その方法を本当にことごとく守っていった時というのは、彼は危ない目には遭いますが、でもイエス様にあっていつも守られて危機一髪と、そして神が彼についていて本当にことごとく彼を守っておられるということを証しをして、そして神が愛する人だということが証しが立てられて、彼のもとには本当に命問わず旅でにつく人たちが集まってくるわけなんですね。でもイエフは違い、主が自分に与えられたその言葉があるのにも構わず、主ご自身に聞いて、そして主からの方法を得てそれを実践するということではなく、主の御言葉をいただいたもので自分の頭の中で考えていいなと思った、それをそのまんま実行して、そして勝ったのには勝ったんですけれど、勝ち方がすっごく汚いんですね。こういう勝ち方の汚いことをする人に誰が安心して使えることができて、誰が本当に旅でのようなその人望を熱い、ね、人に集まる、その部下が集まることができますでしょうか。だから主が私たちに声を与えてくださった時でも、与えてくださったということに有頂天になって、そしていつどこでどのようにということを聞く、それが私たちがもしお留守かにしていくとするならば、私たちも旅ではなく本当に F になってしまうということがよくわかります。
F、ね、彼のやり方、それはもう彼がね、例えば馬車を操るにしても、もう馬車をですね狂ったように、ね、操る、それが彼のやり方でした。国の運営にしても本当に、ね、狂ったような野蛮なやり方、ね、まず彼ですね、王になったばかりの時、もう以前の王は、ね、バールを、ね、拝んでいたが、私はもっと拝む、ね、だから、ね、あなた方の中で、ね、バールに仕えたいと、ね、いうものは私に、ね、ついてきなさい、ね、そういうふうに騙すんですね。でそれでバールのに違う人々を集めて、そして、ね、盛大なお祭りをあげたら、そのバールの神殿の中の人々全員殺せ、ね、実は私はバールじゃなく死に仕えるものだって、ね、まあ、そういうふうに手のひら返し でそれで、まあ、確かにですね、その時にバールのにつく人々はみんなそのところで、ね、絶滅させられたかもしれませんけれども、その後、ね、私は主エホバに仕えるんだって、ね、エフが言ったとしても、人々は果たして安心してついていけるでしょうか、ね、主エホバに仕える人があの、ね、エフというものを以前、ね、バールに仕えてると言って、ね、それでついてきた人たちを手のひら返してみんな殺しにした、今度主エホバに仕えると言ってるけど、もしかしてちょっと公に公表したら自分たちも殺されてしまうんじゃないか、ね、そういう不安感が泣きにしもあらずでしょうね。本当に汚い方法を使って、ね、トップに立とう、ね、汚い方法で、ね、 人々を治めよう。これは、ね、牧会学とは真逆の方向なんです。牧会、ね、パストラル、それは羊を、ね、牧する、羊を養うことですね。羊を養うこと、それは傷んだ足を折ることをしない、ね、またくすぶる刀身を消さない方法。しかし、ね、確かにそうですけれども、じゃあ、もう何でもかんでもいいんだよ、ね、礼拝中寝てていいんだよ、ね、こういう何でもかんでも、ね、良しとすることでしょうか。いいえ、違います。主、私は癒すもの。この、出エジプト記の15章26節に、ね、癒し主であるということが書いてあるんですけど、しかし、その前に、まず主の御声に確かに聞き従うべきことが書いてありますね。それから、主が正しいと見られることを行いなさいと書いてありますね。人間の目に正しいと思えることではありません。主の目に正しいと見られること。これを行うことです。ですから、羊がですね、もし滅びの方向に向かっているとするならば、もう羊があっちの、ね、お花畑に行きたい。ね、それで、ね、もうとことこ行くんですけど、しかし方向も違うし、またそちらの方向には、ね、危ない獣がたくさん住んでいる、ね、そういう方向に行くとするならば、羊かもう羊を、ね、戻さなきゃいけないですね。羊にしてみれば、なんで私の思う通りに行かないの、ね、そういうふうに思うかもしれませんけれども、しかし羊飼いの正しいと見られることに羊は従うべきなんです、ね、自分の目に正しいと見えることではなく、羊飼いなる主の目に正しいと見れることですから、羊飼いなる主がもし、ね、そちらの道を閉ざして、ね、もうあくまでその道を行かせないということであるならば、それに従うべきなんです、羊は。それでこそ、本当にこの緑の牧場へと、憩いの水のほとりへと、導かれていくことができるんです。そしてまた、ね、この26節、まず主の声に聞き従うこと、それから主が正しいと見られることを行うこと、そしてその次に、その命令に耳を傾け、ね、ありますね。耳を傾けること。本当に主の命令に耳を使って、耳を澄まして、ね、それが大事です。そしてさらに、その掟をことごとく守るなら、ね、ありますね。主の御言葉をことごとく守るということ、キープするということ。ね、ですから、そのキープが崩れそうになったら、心してキープし続けるという努力を皆さん自身で、ね、するべきこと。これをしていくならば、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。エジプトは本当に多くの災いが起こされてしまいました。もうモーセが空中に灰を撒いたら、もうその灰によって人々が腫瘍にかかりました。皮膚病にかかりました。またエジプトにおいて暗闇の災いが起こりました。目が見えない。もう手探りで見えないけれども、イスラエルの人たちの住むゴシェの地は光があった、ね、光と闇が分けられる、ね、これ本当に主しかできないことです。このエジプトに対する災い、それは、ね、あなた方には何一つ下されない。それは、ね、ここにあること、主の声に聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら。ですからこれらのことをしっかりと羊たちに進め、教え、その通りに守らせる、これが、ね、牧会学です。これらのことをするならば、ね、病は下されない。私はあなたを癒すもの、ね、病から癒されるためのコツ、それはしっかりと主の御声に聞き従うように羊たちを牧すること、ね、主の御言葉の道に歩ませるということ、ね、これがそれです。ですからもし皆さんがね、病癒されたいというのであるならば、ね、皆さん、ね、じゃあ林パスタに手を置いて祈ってもらおう、ね、まあ確かにそういう手もありますけれども、最も癒されるに近い道、それは、ね、誰か先生に祈ってもらうことではなく、むしろ皆さん自身がこの、ね、御言葉、主の声に聞き従うようにしましょうねということと、主が正しいと見られることを行いましょうということ、それから主の命令に耳を傾けましょう。それからその掟をことごとく守りましょう。するならばあなたは、 ね、癒し主であるジェホバロフェなる主ご自身があなたのことを直接癒してくださいますよ、ね、私はこれを勧めます、ね、確かに手を置いて祈ることもあるんですけども、もっと有効な薬、それは、ね、皆さん自身が生活をこの主の言葉の側に合わせること、ね、もし皆さんが相変わらず、ね、礼拝中居眠り癖があったりとか、あるいは盗み癖があったりとか、ね、そういったものを抱えたままちょっと、ね、病気になりました、癒しを祈ってください言っても、まあ、癒しを祈ってそれでたとえ癒されたとしてもですね、また同じ病気にかかります。病のパターンがあるからですね、癒し主であられる主のその癒しの力に預かれたいのであるならば、この、ね、26節に書いてあること、主の御声に聞き従うこと、また主が正しいと見られることを行うこと、またその命令に耳を傾けること、またその掟をことごとく守ること、これをこそ皆さんは、ね、なしましょう。それをしていくならば皆さんは、ね、癒し主である主の癒しをいただくことができます。で、ね、この牧会学、牧会、それは、クーラ、ね、そういうふうに言うんですけども、ね、牧会学 CURA です、ね、これが牧会学なんですけど、菅先生がですね、ちょっと私の聖書に こういうふうに赤い文字で書いたんですね、講義中に。 C イコール C プラス C って書いてあります、ね、クーラすなわち牧会学とは、ね、その極意がここに書いてあります。 C イコール C プラス C です。で、クーラ、それはまず一つ目の C プラス二つ目の C だ。で、一つ目の C は何か、これはキュアです、ね、癒す、キュア、C-U-R-A という英語、癒す、ね、キュア、それが一つ目の C です。牧会学のまず一つ、それは癒し、キュアすること。それから二つ目の C、それはケアです。C-A-R-E です、ね。ケア。ですからケアすること。ですから一旦ですね、病気を癒す、あるいは人生の問題課題、それを、ね、癒す。そういうこと、それは確かに牧会学の重要な一つの面ですけど、しかしそれで終わってはならないんです。癒したら癒しっぱなしじゃないんですね。癒された後しっかりとケアすること、もう以前のその病に陥ってしまう性質、呪いに陥ってしまう性質、それらをもう戻らないようにケア、見張って、そして守っていくこと、これが、ね、クーラ牧会学のその極意です。C イコール C プラス C、ね、クーラーイコールキュアプラスケア、ね、これが牧会学の極意です。ですから、ね、良き羊飼いであるということ、これが本当に牧会者にとって必要なことです。皆さん一人一人が本当に主の御前において、これからやがて羊たちを養っていく立場になっていくでしょう、ね、今ここで訓練を受けている皆さんはそのまま行くならば、ね、しっかりと御言葉の道に従って歩み、そして本当に主の御声に聞き従うことを本当に喜んで、それを従順し、また御言葉の奥義、御言葉の中の本当に心潤され、体も癒される。もうその御言葉に虜になった人は、どんどん、ね、羊が任されていきます。その時、本当にこの詩編23編の3節、主は私の魂を生き返らせ、皆のために、私を義の道に導かれます。この私の魂を光らせてくださる主、ジェホバロフェ、このお方が言うんです。先ほどこの礼拝の始めの時に甲斐先生が歌われたように、ね、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？私の羊を飼いなさい。私の羊を牧しなさい。羊のキュアをしなさい。羊のケアをしなさい。これが主から与えられていくんです。どうか皆さん、ね、この癒し主であられる主、このお方から癒されたのであるならば、その癒されて勝ち得た健康な体、健康な心、これを用いて、ね、以前にも増しておかしな方向に進むのではなく、むしろ皆さん自身がしっかりとケアをして、またキュア、これを皆さんに任された羊たちにしていくこと、これを心得ましょう。主は癒し主です。 皆さんを癒す主、そしてそれと同時に皆さんを以前の汚れた方にも導かないように守って正しい道へと導いてくださる主です。どうかこの主にあって導かれ、そしてペテロのように羊が任されて本当に良き牧者、良き働き人として整えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれから皆さん一人一人がそれぞれの祈りを祈っていく時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたが今日私たちに、主よ、あなたに与えられたその羊のために、羊が叫ぶ時、あなたは私に叫びなさいと、そして羊が痛まれている時、その羊をケアしなさい。そして主イエスキリストにあって、羊たちのそのマラの水、そのために十字架にかかりし、そのイエスキリスト、そのイエスキリストを、そのマラの水に遭われているそのすべての人々に、私たちも伝えることができますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。民はモーセに叫びました。でもモーセは主に叫びました。主は苦い私たちの人間関係、人物ことに対して私たちが叫べば、エホバロペラパ、この主として私たちに現れ、マラの水を甘くして、そしてこの苦い時に叫ぶと甘くなる、その方法が、またその一本の木が、その枝が示されて、そして私たちの試練の時、苦難の時、主よ、私たちもモーセのように叫んで、苦い水を甘い水にしてくださる主の方法を学び、そして人生のその都度の苦い時に主に祈り、そして主の皆を褒めたたえる、その甘い水を味わった一人一人となられますように、主よ、あなたが私たちを今日の御言葉で祝福してくださったことを感謝いたします。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を火の道に導かれます。主よ、私たちの魂が苦い水にあって、主よ、あなたに叫び、そしてあなたがその水を甘くしてくださって、それを飲んで生き返ることができますように。そして皆のために叫んだ者に主ご自身が現れ、私たちを木の道に導いてくださることを感謝いたします。今日あなたが与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たち自身も主を本当に生かすもの、そして見守るものとなられますように、主が祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの名によって感謝して祈りました。アメン。
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。主よ、あなたのもとに 直接行ってあなたから直接癒す気を得て、また癒しを得る私たちでありますように。そしてあなたから休まれ癒されたならば、私たちも出て行って人々をあなたのもとへと導くものとなり、そしてあなたに習い、あなたのその心優しくへりくだっている様に私たちも習って、あなたの首輝きを共に追って、そしてあなたと一緒に歩調を合わせて歩んでいくものでありますように。そのように人々をあなたのもとへと導いていくものとして、主よ我を唱えてください。誠の大牧者が現れるときに、本当に私たちがあなたから託された羊たちをいかに導いてきたか、それが本当に問われてしまいます。本当に私たちがしっかりとあなたから託された羊たちをこのように牧していくものでありますように。主よ、あなたを愛するということ、たとえ完全な愛でなくても、それでもあなたを愛し、あなたについていきたいと願い、またあなたから導きをいただく、その牧者としての最初の成り立ちを得たシモン・ペテロ、彼が本当にあなたから養えたように、私たちも日ごとあなたから養を得て歩んでいくものでありますように。今日あなたがこれらのことを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主、誠の大牧者、癒し主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
15ページ49番、ヨハネの子シモンです。
そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。アメン。イエス様、まさに牧会学の極意、その源であられるイエス様、本当にあなたが疲れた魂をさらに疲れさせることもせず、また強制的に打ち叩いたりすることもせず、脅すこともせず、この麗しい美しいその気品と神性を蓄えて弟子たちに、さあ来て朝の食事をしなさいと言って導かれた主、あなたを褒めたたえます。本当に私たちもあなたのそのご性質、あなたのその麗しい美しい気品を、またその高貴なノーブルなご性質を私たちもその身にまといたいです。イエス様、癒される必要があります。本当に今まで世の中で多くの罵声を浴びせかけられ、また叱られて打ち叩かれて、そしてヘトヘトになり、また私たちもそうやって学んだゆえに、人々を打ち叩き、罵声を浴びせ脅したり強制的にしたり、本当にそのようなことしか知らなかった私たちです。しかしイエス様、あなたはこの愛のご性質を持って現れてくださり、しぼんだ魂をあなたは癒し、また傷んだ足を折ることをせず、またくすぶる闘志を消すこともせず、あなたは疲れた魂に、私のところに来て休みなさいと、私から学びなさいとおっしゃって、そして私たちはあなたについていくものとなりました。もはや私たちは以前の世の中の手段方法によるのではなく、あなたが示してくださった誠の牧者であるキリストに習うもの、あなたから羊を任されたならば、その羊たちを本当にあなたの麗しいご性質を持って養い、育み育て、そして本当に御言葉に従って歩むようにと、そのように進め、そして癒しをジェホバラファ、このイエス様のそのご性質を私たちがしっかりと身につけていくことができますように、どうか助け導いてください。主、あなたは私たちの魂を生き返らせてくださることを感謝し、またこれから私たちが本当にあなたに導かれる牧者として歩んでいく上で、この素晴らしい御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私は主、あなたを癒すものである。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。この私は主、あなたを癒すものであると、私たち一人一人にこの御言葉を与えてくださったイエス様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たちはこのあなたを癒すもの、このあなたの中に私たち一人一人の名前を入れて宣言するものでありますように、私たちの癒し主である主イエス様を心から褒めたたえて歩む一人一人でありますように、主が今日も導き整えてくださることを心から感謝いたします。イエス様、あなたが私たち一人一人を癒してくださいました。イエス様の皆を信じる私たち一人一人のその魂を生き返らせてくださったことを心から感謝いたします。イエス様の命によって生きるもの、十字架の死を負ってイエス様が十字架において死んでくださり、私たちの罪のそのすべての借金を帳消しにしてくださったイエス様、そして復活によってその永遠の命をもって私たちを今生きるものとし、イエス様の御名によって喜びながら生きよと主が私たちを生かしてくださっていることを心から感謝いたします。私たちのこの心がイエス様、私たちに癒しを与えてくださっているイエス様、この ともすれば、私たちが以前よりも癒されているところ、私たちが以前よりも変えられている部分があるのに、それに気づいていないことが多々あること、この鈍い心をイエス様がその憐れんでくださって、私たちが気づかないそのすべてが、私がこれをあなたに与えたよ、あなたが癒しているよと、あなたを癒しているよと主が私たちに声をかけ、また実際に癒してくださっているところ、そのところにしっかりと目を向ける私たち一人一人でありますように、主が祝福してくださることを心からよろしくお願いいたします。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるなと主は言われます。私たちの心が、この思いがイエス様によって癒された、そのところに心から感謝して、日々の恵みを一つ一つ数えながら主に感謝を捧げる私たち一人一人でありますように、祝福してくださることをよろしくお願いいたします。多く許された者は多く主を愛する者となります。イエス様、多くイエス様に癒されたところ、イエス様によって罪許されたところ、その一つ一つを心から感謝して、そしてイエス様に多くまた愛する、私たちがイエス様の戒めを守り、よく御言葉を守り行う、その姿を持ってイエス様を愛する者として、ますます変えられていくことができますように、祝福してくださることを心から感謝いたします。そしてイエス様、私たちにあなたの本当に全てに行き届いた、その素晴らしいケアの方法を私たちに教えてくださいますように、よろしくお願いいたします。あなたが日々私たちを、これが道だ、これに歩めと、その誤りの道に歩みそうな時には、私たちを打ちたたいてでも、私たちを正しい道に豊かに導いてくださるイエス様であることを心から感謝いたします。私たちを、魂が生き返らされた私たち一人一人を、あなたの素晴らしい事細かなそのケアの方法で日々ケアをしてくださっていることを心から感謝いたします。あなたが私たちに与えてくださるそのケアを、私たちが事細かに知り、そしてその方法をもって、私たちに後に与えられる羊一人一人、子羊一人一人を豊かに飼い、また牧す、その時にイエス様が私にこのようにケアをしてくださった、このように癒してくださった、その証をもって羊たちを、私たちも養うものとなることができますように、主が祝福してくださることを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人、主イエス様、私たちを癒しまたケアをしてくださる癒し主であり、ケアをしてくださり、私たちを導き、そして勝利へと導いてくださる主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことができなかった。それでそこはマラと呼ばれた。神はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですかと言った。モーセは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちの人生、主よ、あなたを知る前は苦くマラのような水をいつもいつも味わっていた私たちでありました。壊れた井戸、壊れた水のため池、そのような水を私たちはいつも飲んでおり、そこがいつも生き返った水ではなく淀んだ水であり、あなたの命がないその水はいつも苦くて苦しいものでした。そしていつも人に頼り、人を見てはああしてほしい、こうしてほしいと自分の望むことばかりを人に対して思っていました。しかし主よ、そのようなマラの私にも、私たちにも 主が訪れてきてくださり、一本の木として私たちの目の前に現れ、私たちを救ってくださったことを覚えて感謝いたします。そしてあなたが私たちのこの命を買い取ってくださり、そして新しい命の水を私たちに、乾くことのない水をお与えになったとき、私たちはあなたにあって生き返ることができましたことを感謝いたします。主よ、たった一本のあなたの十字架、この一本の木が私たちの人生を変えてくださり、また水の命をもマラから生ける水へと変えてくださり、私たちが永遠の命へと希望を持ち、約束を私たちが手に入れることができますことを感謝いたします。神の子供としての新しい身分、またキリストの花嫁としての新しい身分、主よ、あなたがこの世で、この片隅で小さくなっていた私たちを、あなたが光の世界へと引き上げてくださり、主よ、私たちを泥まみれからあなたが拭ってくださり、血潮で清めてくださり、あなたにあって正しく歩む、そのような民へと変えてくださったことを感謝いたします。主よ、またペトロにも覚えます。イエス様がペトロの傍らに立ち、子供たちを食べるものがありませんね、魚が一匹も釣れませんねとペテロに言った時に、イエス様にはいありませんと正直にペテロは答えました。そしてイエス様が船の右側に網を下ろしてごらんと言われた時に、ペテロはそのように従いました。ペテロがイエス様が見えなくなった時に、自分の力に頼み、自分の漁に出て、そしてその漁がマラになったことをことごとく知り尽くしました。身をもって体験し、そしてイエス様、一本の木が現れて、その御言葉に従った時に、主よ、そのマラの量が生ける量へと変えることができましたことを感謝いたします。主よ、あなたの御言葉に聞き従うことは、こんなにも大きな命を得るということ、主よ、私たちの人生がこんなにも変わっていくのだということ、主よ、あなたの御声に聞き従う、素晴らしいことではありませんか。あなたの教えをことごとく守っていく、主よ、私たちは癒されていきます。祝福を手に入れることができます。なんと素晴らしいことではありませんか。主よ、今日いただいた御言葉が私たちを癒し、そして祝福を手に入れる素晴らしい御言葉であることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。貧しいものでした、心の傷ついたものでした。ですが私たち一人一人にイエス様、良い知らせを伝えてくださり、私たちを癒してくださったイエス様、感謝いたします。今私たち一人一人に神である主の霊が私たちの上に臨んでいることを心から感謝いたします。主は私たち一人一人に油を注いでくださり、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私たちを次は使わせてくださることを心から感謝いたします。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、私たち一人一人を使わせてくださることを心から感謝いたします。義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼んでくださることを心から感謝いたします。今私たち一人一人はイエス様、あなたから学び、受け、聞き、また見たことを実行することができますように助けてください。平和の神が私たちと共にいてくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主よ、あなたは私たちの力です。私たちはあなたを慕い求めます。主よ、あなたが今の時代に私たちを守る保護者となってくださり、私たちの岩になってください。私たちの砦、私たちの土がれ場に主よ、あなたがなってください。そして私たちの神、主に憩い、主に信頼して歩むそのすべての道に、困難を覚えるそのすべての時に主の皆を呼び、そしてあなたの仰せられたその木を見つけることができますように、仰せられた通り主よ、枝を切ってそして投げることができますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。イエスキリストにあって主よ、私たちが祈る時、主ご自身は私たちに、主ご自身であられるその御言葉を私たちに与えてくださいます。私たちが主から仰せられたその御言葉を、主よ、それを取って私たちの人生の苦いところに投げるならば、主よ、あなたはそれを甘くしてくださり、苦難の日に主を覚えて呼ぶ者に現れ、そして助けてくださる主の掟を私たちに教えてくださることを感謝いたします。主よ、イスラエルの民がエジプトから出てきて、主ご自身の名前を覚えて呼ぶようにと、これから困難に満ちたこの地上においての生活、その都度主の皆を呼ぶものとなり、その都度助けられて、その都度甘い水に預かり、その都度イエス・キリストにあって主の皆を呼ぶ者が味わう栄光、その癒し、その祝福をあふるんばかり味わうことができますように、主よ、あなたがこのマラの苦水をイスラエルの民一人一人に通してくださり、そしてモーセに叫ぶものではなく、主に叫ぶもの、そして主から聞いた言葉に従順して、そしてその苦い水を甘い水にしていく、その聖なる王のような祭司となりなさいと、主よ、あなたはあのマラの水を通して一人一人をモーセに等しく、主よ、あなたは招いてくださり、モーセのように叫ぶものとなり、モーセのように聞くものとなり、モーセのように守り行うものとなって、主の皆を褒めたたえる栄光の民となりなさいと、主よ、あなたはこのマラの水を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人は幸い、主よ、私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると約束してくださったこのイエス・キリストに預かる、この新約の時代の聖徒となり、そしてこのマラの水のような人物こと、そしてあらゆる時に、主よ、私たちはイエスの皆によって祈り、そして主が私たちの耳に仰せられたその言葉をそのマラの水の中に投げ込んで、そして甘い水としてくださるあなたの御業に預かり、主の皆を褒めたたえる栄光の民、栄光の主力としてくださったことを心から感謝いたします。今日私たちがイエス・キリストにあって与えられたこの御言葉のことごとくを感謝して、ことごとくを私たちも守り行い、あなたの掟を守り行ったもの、そして正しく聞いたもの、主に栄光を捧げるものとなりますように、主よ、あなたが私たち一人一人を、主よ、あなたのこの招きへと導いてくださったことを感謝して、イエス様の皆によって祈りました。アメン。
ヨハネの子シモン、私を愛してますか。今主が訪ねる、ヨハネの子シモン、他の人よりも私を愛して
彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。アメン。イエス様、あなたが十字架という木にかけられてくださり、その木の上で呪われたものとなられ、そしてその呪いの木につけられて、私たちの罪の身代わりとして一身にあなたが刑罰を受けられている最中に、人々はあざけり、罵り、あるいは自分を、他人を救ったが自分を救えない、そのようにけなしました。主よ、本当に私たちは何をしているのか分からずに、この地上の罪の飲み食い、罪の言葉のやり取り、また人を傷つけ、また傷つけられて、そして人に罰ゲームを浴びせたり浴びせられたり、ただそうやって意味を分からずに、何をしているのかも分からずに、罪に罪に飲まれ滅びへと向かっていくに過ぎない、このものに地をあなたが木にかけられてくださったことを感謝いたします。この苦い水、マラの水の中に木が投げられるならば、それは甘くなりました。私たちの人生、本当に苦かったです。意味も分からずに、訳も分からずに、自分で何をしているかも分からずに、ただ呪いに呪いの言葉を浴びせられて、そして罪の飲み食いをし、ただ滅びへと向かっているようなこの我らを、イエス様、あなたが木が私たちという苦い水の中に投げ入れられて甘くされました。それゆえ私たちはこの甘くなった心を持って御言葉を伝えるために出て行き、あなたから羊を任されて、そのようにしてさらに多くの人々をあなたのもとへと導くという、この栄光の栄えある役割が与えられたことを感謝いたします。主よ、私たちも苦くなった水に木を、十字架の木を投げ入れるものでありますように、人々の心にあなたの十字架の木を投げ入れ、あなたの福音を投げ入れて、十字架を人々に示して、人々の人生を甘く作り変える、その役割を果たしていくことができる我ら一同でありますように、イエスよ助けてください。
アメン。
この日本という国は本当に知らない人たちが多いです。自分で何をしているのかわからない人々が毎日罪に罪を重ね、苦い人生を、苦い重荷を背負わされて歩んでおります。主よ、彼らに向かってあなたの十字架の木を投げ込むことができますように、この日本の苦くなってしまった本当に放射能の汚染や、また諸々の 人の罪の結果によって苦くなってしまったこの国の水、この国そのものの心の内、それをイエス様、あなたの十字架の木を投げ込むことができますように、甘くすることができますように、イエスよどうぞ助け我らを用いてください。私たちがいかに羊たちを飼えばよいのか、私たちがいかに人々にあなたを伝え、人々の心の水の中に苦くなってしまった心にいかにして十字架の木、甘くなる木、それを投げ込めばよいのか、どうかその術を教えてください。
アメン。
あなたがすべて我らを支配してそのように導き、そしてあなたのその十字架の道を我らも歩み、自分の好き勝手なことや自分のあなたに逆らう心を、それはすべて十字架に貼り付けにして、そしてこの木、甘くする木、これをしっかりと私たち自身が背負い、そして人々のまた私たちの苦い水に投げ込むものでありますように、主をあなたが整えてください。このお祈りを私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。
アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、この福音が世界中で実を結び広がり続けていることを心から感謝いたします。その福音が今私たち一人一人のもとに届き、イエス様を信じ歩むその幸いを与えられていることを心から感謝いたします。アメリカ、ヨーロッパの宣教師たちがかつてこの日本にそのイエス様を携えて来てくださいました。その初め、そのヨーロッパにおいて初めてイエス様、聖霊に満たされたピリポによってイエス様を語られた、そのルデアの家、ルデアにその福音が語られ、それをしっかりと分かり理解した時以来、その家族が救われ、ヨーロッパで初めての教会が生まれたこと、建てられたことを心から感謝いたします。そのイエス様による教会が建てられ、その一つのところからその福音が、イエス様の命がそのヨーロッパ全体、世界へと生んで増えて地に満ちている、この幸いをイエス様感謝いたします。この日本にもその福音が述べ伝えられ、私たちの親の世代、また私たち子供たちの世代においても、イエス様を信じ始めることができている、この恵みを感謝いたします。この福音がますますこのヨーロッパ、またアメリカにおいて、その教会教会において、イエス様、あなたの霊の火が燃やされ、そのイエス様の働きがますます栄光に満ちた教会教会の働きとなることができますように、今日も整え導いてくださることを心から感謝いたします。世界において、またアメリカ、ヨーロッパにおいて、霊に燃やされ、御霊に満たされ、イエス様の働きをされる兄弟姉妹、牧師先生一人一人を、今日もあなたが瞳のように守ってくださっていることをイエス様感謝いたします。このような時代です、イエス様、主に敵対するそのような意見が、大多数がそのような意見であるからといって、その力が大きいように見せかけている、そのようなこの悪い時代の中で、イエス様、教会教会、エクレシア一人一人がノーに対してはノー、御言葉がイエス様がノーと言っているものであるならば、はっきりとノーを突きつける、そのような教会教会一つ一つでありますように、またイエス様の御言葉を心から守り愛する一人一人が、ますます祝福され、ますます繁栄を見ることができる、このような教会教会一つ一つとなることができますように、今日もあなたが守り、その働きを祝福し豊かに支えてくださっていることをイエス様感謝いたします。今アメリカのために祈ります。 アメリカにおいて新しい大統領トランプ氏が1月20日より就任式を終えてその働きを始められております。妊娠中絶に対し、また同性愛に対し、イエス様がノーと言われているその物事にノーをはっきりと掲げたそのトランプ氏が、イエス様がそのアメリカの大統領として今立ててくださっていることを心から感謝いたします。そのイエス様の御言葉にアーメンしたその志を主が豊かに受け取ってくださって、その大統領としてのその働きを与え、日々その日々の歩みが、大統領としての働きがますますイエス様の栄光に満ちたもの、神と人との前に好意と聡明を得るもの、その働き、その言葉、その振る舞い、その全てをもって全世界が生きて働いておられる主イエスキリストを知る者として豊かに主が用い、その働きを祝福してくださいますようによろしくお願いいたします。イエス様、この時トランプ氏が自らを主のしもべとして豊かに証しすることができますように整えてくださることをよろしくお願いいたします。褒められたり、またそしられたり、悪評を受けたり、好評を博したりすることによって自分を神のしもべとして推薦することができますように、そして時には人を騙すもののように見えても真実であり、人に知られないようであってもよく知られ、死にそうであっても身を生きており、罰せられているようでも殺されず、悲しんでいるようであってもいつも喜んでおり、貧しいようであっても多くの人を富ませ、何も持たないようであっても全てのものを持っていますと、イエス様、あなたの御前にこのように御言葉を持って主のしもべとして自らを主に明け渡すトランプ氏として今日も豊かに立ててくださいますようによろしくお願いいたします。トランプ氏の周りにおいて働くブレーン一人一人をあなたが今日も知恵で満たし、御言葉で満たし、その真実によって働く、その働きが主の皆を褒めたたえるその一つ一つでありますように、今日も導いてくださっていることを心から感謝いたします。この世界が、またこの日本が、アメリカのその働きによりイエス様を第一とするそのピューリタンの精神に立ち返ったアメリカのその働きによって、全世界が主イエス様、あなたの皆を豊かに知り、主の御業を豊かにその目を持って知ることができる、見ることができる、この世界日本となっていくことができますように祝福してくださることをイエス様感謝いたします。すべてイエス様の、イエス様が正しいとされること、主がこれに歩めと言われた主イエス様の道を歩むアメリカが、世界の見本としてイエス様に聞き従うそのアメリカがますます繁栄されたもの、祝福されたものとなって、全世界にイエス様を豊かに証ししていくことができますように、今日も祝福してくださることを感謝いたします。イエス様の皆によって兄弟姉妹となった一人一人が、どんな国、どんな言語を使うもの、どんな年齢やどんな立場の人であっても、主イエスキリストを主とする一人一人であるならば、主を恐れ敬うならば、誰も欠けることがなく兄弟姉妹として心一つに主に仕えることができることを心から感謝いたします。今日もこの全世界を主イエス様によって、その平和、その愛によって一つ束ねてくださいますようによろしくお願いいたします。心一つに主イエス様に祈り、心一つに主イエス様の御言葉をよく守り行い、そのように主に仕える、主の喜びとなって主に仕える一人一人が、それぞれの分野において、それぞれの場所場所、それぞれの国々において、主イエス様、あなたのしもべとして力強く歩むことができますように、そしてそれぞれの分野において使わされた一人一人がイエス様を知らない、そのような一人一人にも癒し主なる主、また助け主なる主を心から褒めたたえて、 その振る舞いをもって主イエスキリストを証しすることができますように、しもべ一人一人、生徒一人一人を今日も豊かに守り整えてくださることを心から感謝いたします。主の語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。アーメン。主によって語られた一つ一つの御言葉が私たち一人一人それをしっかりと握りしめて、その御言葉に入り込んで、全ての分野において、全ての物事について、主が必ず主の御心を成し遂げてくださる、そのことを心から信じ切りながら歩むこの全世界の一人一人、主の生徒しもべ一人一人でありますように、今日も豊かに整え導いてくださることを心から感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。 アーメン。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様、あなたは傷のない子羊です。そしてあなたの口にはいつも正しいことが述べられ、何の偽りもない、あなたの口は潔白であります。十字架上で罵られても罵り返されず、苦しめられても脅すこともされず、ただ単に正しく裁かれるお方、天の御父にお任せになられました。イエス様は御父に対して従順し服従され、十字架の道を歩かれることによって、この私たちの命を、私たちのこの罪をその身に負われました。感謝いたします。私たちはイエス様が十字架でかかってくださったことにより、罪を離れ義のために生きることができるようになりました。感謝いたします。イエス様、あなたの打ち傷のゆえに私たちは癒されたのです。アーメン。はっきりと、私たちはあなたの打ち傷のゆえに癒されましたと宣言できますから、感謝いたします。
アーメン。
私たちはあなたの十字架をあがめます。あなたの十字架を見つめます。主よ、あなたが私たちの身代わりとなってその傷を負い、そしてそれは私たちの命の贖いのため、命を買い戻すため、そして私たち自身が癒されるためでした。主よ、感謝いたします。私たちは羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方の元に帰っています。主よ、今羊飼いなるイエス様の元に帰っていますことを感謝いたします。ですから私たちは悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、帰って祝福を与えるように、主よ、私たちに、私たちを罵る者に対しても祈りたいと思います。敵を愛しなさいとイエス様は言われました。主よ、そのような方たちに対しても私たちは祝福を与える、そのようなイエス様がなさったと同じようなことを、私たちもその道に歩みたいと思います。なぜなら私たちは祝福を受け継ぐために召されているからです。祝福を受け継ぐために召されたものとなっているからです。どうか私たちが呪いを受け継ぐのではなく、祝福を受け継ぎ、人々に対して祝福を流すものでありますように助け導いてください。ですから私たちが人の前に立った時は、イエス様、あなたの希望にあって誰でもいつでも弁明できるように自分を整え用意していきたいと思います。主よ、私たちを整えてくださり、あなたが語れと言われたことをいつでも語ることができますように、主よ、あなたが油を注いで私たちに語る言葉を流してください。主よ、あなたが今あの私たちに油を注いでくださり、語るべきことをあなたが語り尽くしてくださいますようにお願いいたします。柔和な霊を持って、穏やかな霊を持って、主よ、私たちのこの心の中に隠れた人柄を 語ることができますように助け導いてください。主よ、あなたが私たちに示してくださっていることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。
主啊，我们感谢你，我们赞美你。主啊，感谢你今天也让我来站到这讲台上面，让我们向你做出应许和祷告。主啊，我们感谢你，我们赞美你。我们要在这里献上我们对你的赞美。万国啊，你们都应当赞美耶和华；万民啊，你们都应该赞颂他，因为他向你大施慈爱，耶和华的慈爱直到永远。你们要称谢耶和华，因为他本善。他的慈爱永远长存，愿以色列说，他的慈爱永远长存，愿亚伦的家说，他的慈爱永远长存，愿耶和华说，他的慈爱永远长存。我们将在极难中去求告耶和华，他必应许我们。我把我们安在那宽阔之地，必有耶和华来帮助我们，我们必不至惧怕。人们能把我们怎么样呢？那些帮助我们的人中有耶和华帮助我们，所以我们要看那些恨我的人遭报，投靠耶和华，强似依靠人，投靠耶和华，强似依靠王子。主啊，我们要感谢你，我们赞美你啊，我们也要向你去献上我们的一切。主啊，因为我们都是有罪的，主啊，我们也要因你的宝血来洗净我们一切的罪污。我们要爱耶和华我们的神，因为他们听，因为他听了我们的声音和我们的请求，他就心既向我侧耳。我一生都要求告他，死亡的绳索困扰我，阴间痛苦抓住我，我遭遇患难痛苦，那时我便求告耶和华说：耶和华，求你们来拯救我们的灵魂。主啊，求你来救我，耶和华，求你施恩啊。主啊，你要掩灭我们的金黄，耶和华啊，我求告你，我向主耶和华求告。主啊，我被害流血下到坑中有什么益处呢？臣处既能称赞你，传说你的是什么？耶和华啊，我们求你来应许我们，求你来解救我们，求你来使我们脱离这一切的患难。主啊，求你让我们从这撒旦的掌权中脱离出来。主啊，求你的烈火来焚烧那些一切一切的撒旦。主啊，我们要感谢你，我们要赞美你啊。主啊，我们在此要献上我们的祷告，在此献上我们的祝福。主啊，以上祷告是奉我主耶稣基督的圣名所求，阿们。
イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人を王国としてくださっていることを心から感謝いたします。今主の器を担う者として、私たち一人一人が汚れたものから離れることができますように助けてください。そして身を清め、私たち一人一人を豊かにイエス様が用いてくださる、その時まで私たちが一心にこの器を清め、イエス様あなたに聞き従う、そのたしなみを持ってイエス様あなたに仕えていくことができますように、導いてくださることを心から感謝いたします。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光のうちに招いてくださった方の素晴らしい御業を、私たち一人一人が述べ伝えるためなのです。アーメン。私たち一人一人は以前は神の民ではありませんでした。ですが今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。私たち一人一人が異邦人の中にあっても、今日もこれからも立派に振る舞うことができますように、主を今日も助けてください。何かのことで私たち一人一人を悪人呼ばわりしたる者がいたとしても、私たちのその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになりますように、イエス様が私たちを用いてくださることを心から感謝いたします。どうか後のその栄光を見て、私たち一人一人今日 イエス様、あなたが与えてくださる将来と希望の計画を引っ張り込んで、やるべきことをなすことができますように、導いてくださることを心から感謝いたします。イエス様が一人一人を王国とし、豊かに用いてくださることを期待して感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。アーメン。イエス様、あなたがこのようなものを日々見つめてくださり、そして私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導いてくださっておりますことを心から感謝をいたします。ジェホバ、ラファ、癒し主、私の本当に人生の中の苦い水、本当にそこにイエス様の十字架が、火が入るとき、それは苦くなく本当に甘い水に変わりました。イエス様、あなたの十字架を心から感謝をいたします。いつでもあなたの十字架を見上げて、あなたを見習うものでありますように、私のために恥ずかしい思いをされて、それでもイエス様は私のために尊い十字架にかかって、私をあがない出し、私を本当に生き返らせてくださり、本当に何にもできないものをあなたは助けてくださって、心からありがとうございます。いつでもあなたに従う私であり、正しいことをしっかり行うことができるものに作り変えてくださることを感謝します。これからの私をなお助け、あなたの十字架を見上げて、あなたに見習う生涯でありますように、主を感謝して、尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
谢你赞美你，主啊，来到你的面前，主啊，我们愿意认罪悔改。主啊，在你的面前的时候，我们愿意认罪悔改。主啊，我们今天又来晚了。主啊，求主来赦免我们。主啊，让我们知道我们要珍惜我们在世的时间，因为我们只有一个今天，我们只有一个现在，我们也只有现在，只有这样的一分一秒钟。主啊，我们也有只有一个昨天，我们也只有一个明天。主啊，让我们来更多的来到你的面前，来知道认罪悔改。主啊，我们要像那个草场上的羊一样的，主啊，来到耶和华的牧场上，来渴慕的寻求你。主啊，你的宝血来涂抹遮掩遮盖我们，主啊，来遮掩遮盖我们，主啊，我们的身上的一切的罪性都拿掉，主啊，我们一切的血性也都拿掉，主啊，不出于你来的那些心思意念都给我们拿掉，主啊，你的宝血来遮盖我们，涂抹我们，让我们成为圣洁，成为完全的圣洁，来到你的面前。主啊，我们把一切的感谢、颂赞、赞美要归于你。主啊，是你帮我们把我们以色列的一家都带到这里来，带到你丰盛的草场。主啊，你来归正我们的脚步，让我们的时间和与神的时间来对齐。主啊，让我们来看到，主啊，你看到你更多的，主啊，同在与我们在一起。主啊，我们也把，主啊，把孩子们都完全的向你交托仰望。主啊，你说孩子们，我们都是愚顽的。主啊，我们都是不知道，主啊，我们都是那心硬的，都硬着景象的人。 主啊，我们愿意回转来归向于你，主啊，我们愿意来回头，主啊，我们来仰望你，主啊，让我们更知道，让我们节省时间，节约时间，主啊，让我们来更做更多的事情，都蒙你所悦纳，蒙你所喜爱。主啊，我们愿意像草场上的羊一样，主啊，顺服良善，主啊，你神的爱在我们的里面，你的智慧也在我们，充满着我们。主啊，来保守我们，保守这个教会，保守这里的牧师、老师们，保守这里的弟兄姊妹们。主啊，来祝福我们的灵里面更康健起来，更长大起来。主啊，来保守王天意，主啊，奉耶稣的名把一切的毒箭从他身上拔掉，拔除出去。主啊，来洁净他的嘴，洁净他的眼睛，洁净他一切的心思意念。主啊，洁净他一切要看的那些手机。主啊，让他知道什么叫节制。主啊，让我们那个节制也放在我们的里面。主啊，那个温柔良善都放在我们的里面。主啊，那个忍耐都放在我们的里面。主啊，让我们知道我们当做什么，当说什么。主啊，谢谢主，你带领我们。主啊，让我们说的话都像金苹果落在银网子里面。主啊，让我们都说合时宜的话，做合时宜的事情。主啊，你更多的智慧要充满这里。主啊，你要更多的智慧要充满的在日本。主啊，来祝福这里的执政掌权，按你的心思意念来治理这个遍地。主啊，我们也把现在发生的冲突完全向你交托仰望。主啊，一切的毁坏都是撒旦的行为。主啊，我们奉耶稣的名揭穿一切的谎言。主啊，我们来到真理里面，站在应许里面。主啊，让更多的灵魂都来得救，都站在应许里面，都来祝福我们在世的一生。主啊，祝福我们在世的每一天的每一秒的时间，都来保守这样的时间。主啊，我们愿意认罪悔改。主啊，来到你的面前，我们愿意认罪悔改。主啊，我们愿意完全顺服你，我们愿意来单单的来仰望你。主啊，我愿意来单单的信靠你的名。主啊，我们要像那个草场上的民，主啊，来到你的草地上，主啊，我们要像一棵树栽在那个溪水边，主啊，栽在那溪水边的时候，叶子就不会枯干。主啊，还要按你的时间来结出更多的果子来。主啊，你还是给我们的应许是，凡他所做的都要顺畅。主啊，谢谢主，你带领我们保守了这个教会。主啊，谢谢你把更多的灵魂要加给这个教会。主啊，也祝福我们牧师马上要去韩国来宣教。主啊，去韩国来学习。主啊，你就祝福他们一路的路程，祝福他们一路的行程。主啊，你也把这个我们北京的这些公司，这些都完全向你交托。主啊，都是按你的时间，也按你的计划来做。主啊，那些神迹，主啊，你要让更多的人都来看见。主啊，看到更多的人来看见这些神迹的时候，主啊，要顺服在里面。主啊，让我们再来到你的面前，要谦卑在你的里面。主啊，把一切我们的那些骄傲自义都通通的拿掉。主啊，让我们谦卑顺服来在你的里面。主啊，让我们融入羊的顺服一样放在我们的里面，更多的智慧启示也放在我们的里面，让我们读到你的话语的时候，让我们都能够等到得到更多的启示，能明白更多的真理。主啊，谢谢主，你保守我们，谢谢主，你带领我们，谢谢主。以上的祷告奉耶稣的名求，阿门。
イエス様の御言葉を聞いて、そして御霊を選んで守りを行うことができますように祝福してください。御霊を選ぶことができますように祝福してください。自分の肉があります。イエス様、自分の肉をなかなか下ろせなくてごめんなさい。イエス様、下ろすことができますように助けてください。そして御霊を選ぶことができますように、イエス様、祝福してください。そして本当に御言葉をたくさん蓄えて、イエス様のことがもっとよく分かって、もっとよく働くことができますように、イエス様の名前で祝福してください。足りないところをイエス様満たしてください。必要を満たしてください。私たち一人一人、必要な人ものことが満たされて、そしてイエス様に栄光を捧げることができますように、イエス様、祝福してください。イエス様は本当に私たちを守って祝福してくださっていることを感謝いたします。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。
天のお父様、お名前を賛美いたします。今日も一日をお守りくださり、こうして祈り会を持って一日閉じることができますことをありがとうございます。もっとイエス様を求めていくことができますように助けてください。お願いいたします。イエス様と出会うことができますように、イエス様にもっと御言葉に満たされることができますように助けてください。お願いいたします。私は愛を受けることばかりを求めてきたと思います。でもイエス様、私の周りにイエス様のその愛をいただきたい人たちがいることを覚えることを感謝いたします。どうぞ受けるよりも与えることが幸いですから、イエス様、どうぞあなたの愛を与える、その方法ややり方やなすべきことを教えてください。今日の御言葉にあったように、そのマナのように苦いところにあなたの木を差し示してくださり、それを舐め込むことができますように助けてください。お願いいたします。そしてイエス様、本当に敵のように見える人たちも愛することができますように、祝福することができますように、愛することができますように、本当に主が教えてくださる良いことをすることができますように、どうぞ助けてくださることを感謝して、愛するイエス様の名前によって祈りました。アーメン。
主に向かって私は今日も祈ります。大いなる大いなる主よ、あなたの皆を褒めたたえます。あらゆる困難を覚えている時に、主よ、自分の未熟なところ、踊っているところ、弱いところ、それを持って主をくじかれて居座る私たちではなく、困難の時にあなたを覚えて主を祈ることによって、私たちの救いのためにいつも主ご自身が用意されたその木が、命の木が、私たちを助ける恵みの木が、慰めの木が、幸いの木が、癒しの木が、祝福の木が、主の皆を呼ぶ時、いつも私たちのそばに立っていることを、それを覚えて、呼ぶ力をあなたはことごとく与えてください。まだたらけの主よ、私たちの人生です。罪を飲み食いして生きてきて、そして主よ、本当に苦くなるしかない、考えてみればそれが当たり前な私たちです。でも主よ、私たちが罪を犯して滅びに行くその様より、あなたが私たちを憐れんで愛して、そして私たちを救い出してくださる、 その愛の技の方がはるかに大きく、あなたは憐れみに憐れみを重ねて私たちに、苦難の日に私を呼べ、呼べと大いなる皆を与えてくださったことを心から感謝いたします。苦難の日に手に負えない、その全ての状況に、人に物にことに血を打ち知られて太刀打ちをするものではなく、あなたの皆を覚えてモーセのように叫ぶことができますように、私たちと共に主よ歩む、その岩、私たちのために主よいつも私たちのそばに来ておられる、その命の火なるイエス様、あなたが私たちが呼ぶ時にいつも応えてくださり、あなた自身のその一部分であり御言葉をあなたが私たちに示してくださり、示されたその御言葉を苦くなっている私たちの人間関係に、私たちの家庭に、私たちの家族に、私たちの事業に、私たちの職場に、私たちのあらゆる手に負えないところに、主よそれを投げ込んで、あなたの義に宣言されたその言葉をしっかり聞いた者の印、そしてそれを守り行う者の印である、主よそのマラを甘い水にしてくださる、その技に預かり、そして主の皆を褒めたたえることができますように、イエス様あなたが助けてください。働き人であられる私たちが、まず主よ苦難の日にあなたを覚えて、あなたを呼ぶことができますように、あなたの仰せられたその御言葉を主よその場所に投げ込み、そしてあなたの幸いを得て、主よ私たち自らがその甘い水に預かり、そして味わった甘い水、私たちを生かしてくださる命の生ける水であられるイエス・キリストを、主よまださらに必要としているあなたの愛してやまない生徒たちに、主よ伝え届けていくことができますように、私たちを助けてください。今日あなたはこのマラの水を通して、あなた自身がどれだけ私たちを愛しておられるか、どれだけ私たちを生かしたいか、それをあなたが私たちに示してくださったことを心から感謝いたします。私たち一人一人が本当に主イエス・キリストの御名と父よと命と栄光に豊かに預かり、イエス・キリストの御名と父よと命と栄光によって主を信頼して行く、その全ての道において主をあなたの贖いを受け、あなたの養いを受けて、あなたに守られて生かされて、ことごとく主の皆を褒めたたえることができますように、祝福してくださることを心から感謝いたします。主は私の力、私の砦です。あなたは私の褒め歌、私の勝利の歌です。あなたこそ私の神、私たちはあなたを讃えます。あなたの力は私たちにことごとく与えられ、そして私たちをあなたの力によって輝かせてくださっていることを心から感謝いたします。主よあなたの右の手は敵を打ち砕く力ある右の手であることを感謝いたします。主よあなたが叫ぶ時、主よいつも聞いてくださる主であり、手に負えない私たちの全ての 敵をその叫びとともに打ち砕いてくださり、私たちの囚われた兄弟姉妹を連れ帰ることができますように。あなたは私たちを祝福し叫ぶものにしてくださったことを感謝いたします。私たちがいつでもあなたに叫ぶことによってことごとく報われて、私たちの口に笑いが、私たちの舌に喜びの歌が満ち満ちますように、主よあなたは祝福してくださることを感謝いたします。その時には国々も言うであろう、主はこの人々に大きな技を成し遂げられたと。主よ国々にあって、主のなさるその技によって国々は、主はこの人々に大きな技を成し遂げられたと宣言する証をする、その時を私たちに与えてくださり、主の皆が国々において褒めたたえられますように。主よあなたが私たちのために成し遂げたその技を、主よ私たちがことごとく受けて得て、私たちが主の御名のゆえに主を勝利して、私たちの杯があふれますように。あなたのなさったその技のゆえに私たちは喜び祝うことができますように。主よあなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。闇の中を歩く民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみを私たちにお話題になり、人は皆主の皆を褒め歌い、主に栄光を捧げることを感謝いたします。今日も私たちはそれゆえあなたに御前に集まり、あなたの皆を宣言し、あなたの皆に預かり、あなたの皆を褒めたたえます。主は大いなる大いなる方、その意向を私たちに表し、そして主よあなたはあらゆる敵の出方、私たちをあなたは助け出してくださり、私たちを追ってくる馬と砦を海に投げ込んでくださいました。主よ私たちはこの死の海、罪の海に足を囚われることがありませんように、あなた自身の名前を呼ぶたびに、あなたはそこを乾いた地のように歩くことができますように祝福してくださり、そして私たちを追うその全ての罪の追っては、あなたがその海に血を全部埋めてくださったことを感謝いたします。それゆえ今日も私たちはあなたの皆を褒めてたい感謝いたします。私たちがもっともっとあなたに信頼して、もっともっとあなたを呼び求めて、もっともっとあなたに憩い、もっともっとあなたの皆に預かることができますように。今日も主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光と、私たちの思い、心、感情、霊魂、魂、私たちの言葉にあなたが住まわしてくださり、そしてことごとく強く大きくされた者として、主の皆を褒めたたえることができますように。主が私たちを捉えて、力強いその御手を持って、私たちをあなたのものとしてくださったことを感謝いたします。あなたにあって歩むその全ての道に、あなた自身が先に生かされ、私たちの歩む道その全てを平らにしてくださっていることを感謝いたします。やがて栄光の主が栄光の門を入るとき、私たちも共に入ることができますように、主が私たちを選んでくださったことを感謝して、私たちの王であられるイエス様の御名によって祈りました。アメン。ヨハネの子シモン。
愛をしてる。
これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大量のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのちあなたは人間を取るようになるのです。アメン。私たちを人間を取る漁師として召し出してくださったことを感謝します。シモン・ペテロ、彼はこれ以来人を取る漁師としてその働きをしてきたつもりでしたが、しかしある時心挫折し、その人を取る漁師としての福音の網を捨てて、魚を取る網を握りしめて、そしてあなたの元からバックスライドしてしまいましたけれども、イエス様、あなたは再び召し出してくださいました。主よ、私たちも本当に人間を取る漁師として凛々しく強く福音の網を握りしめ、この世という大海へと大海原へと進み出て、そして福音の網を深みにこぎ出して、絶望の海の中救いを必要としている人々を、主よ、網を投げて救い出すものでありますように。主よ、本当にそのために働きを追っておられる一人一人を豊かに祝福しなさい。主よ、網を取るその手を疲れることなく、本当に頼むことなく下ろし続けることができる彼ら一同でありますように。主よ、誠に福音の網のために労をしておられる主よ、特に関心号先生をあなたが覚え祝福しなさい。その足を癒してください。体を本当に癒し、凛々しく強く主よ、福音の網を下ろし続けるその手でありますように。そして福音を伝える者の足はなんと美しいことでしょうか。関先生のその足をあなたが美しく癒してくださすように、また主よ、キム・ションジョン博士をあなたが祝福してくださいますように。先生を本当に強く凛々しくいつも立ててくださり、本当に忙しいスケジュールの中においてもしっかりとあのようにして凛々しく強く立っておられます。主よ、来週もまた先生は奉仕をされます。主よ、どうぞその働き、その奉仕をあなたが強く凛々しくしてください。また主よ、これから働くべき一人一人、働き人たち一同、主よ、祝福してください。福音の網を下ろすことのできる手として、主よ、あなたが聖堂の闇をも引ける弓のその引ける手としてあなたが鍛えてくださすように、その足を主よ、カモシカのような本当にあの山々をも飛び越えて、難なく主よ、この世のもろもろを飛び越えて、そしてあなたの福音のために凛々しく立ち、凛々しく働く一人一人でありますように。主よ、あなたが一人一人のその手の技、その足の技を豊かに一人一人を祝福してくださすように、どうぞあなたが強く凛々しく立ててください。主よ、そのために全て必要を備えてくださる主、あなたは本当にペテロに魚を釣り上げて、その魚の口に銀のがあるから、それを持ってあなたの分とまた私の分を払いなさい、それも主よ、それはつまずきを与えないようにするためです。主よ、本当にお金は確かに必要ではありますけど、しかしお金使えるものではなく、我らは福音に使えるもの、そしてその上であなたは魚を備え、また金を備えてくださいます。私たちは人々を救いへと導く者として、福音の網を下ろす者として、その上で必要なもろもろ、主よ、あなたが全て備えてください。本当にこれからこの日本においてまたいろいろな働きを成していかなくてはなりません。子供を手引きにするその教育をしていかなくてはなりません。また主よ、あなたの御国のことをいろいろな国々、国語に、民族に届ける働きもあります。主よ、一つ一つあなたが全て必要な人を備えてください。必要なことを備えてくださり、また必要なものをもあなたが備えてくださる備え主、イエス様、あなたを褒めてたえます。主よ、どうか一人一人に必要なものを全て満たして、余り余らせてくださすように、どうぞよろしくお願いいたします。今日もまた福音の主を網 それを下ろすものとして、あなたがこの御言葉を持って導いてくださったことを感謝いたします。本当にあなたがさらには一人一人必要な食べ物を豊かに備えてくださる主であることを感謝します。あなたの福音のための働き人をどうか一人一人祝福してください。この国においてさらになすべき技、また本当に翻訳しなくてはならない本書籍や、またテキストやもろもろあります。主よ、そのための労を負っておられるミリオンスマイル働き人をあなたが豊かに祝福してくださるように、彼らに必要なもの、こと、人を備えてくださるように、誠にこの国になすべき技は多々あります。そして本当に私たちがなすべきことも多々あります。その一つ一つに本当にあなたからの大きな責任がかぶさっておりますけれども、しかしイエス様、あなたは天においても地においても一切の権威が与えられた主、そのあなたから我らは使わされるゆえに、私たちは責任によって潰されることではなく、本当にあなたがすでに先んじて進んでくださり、すでに勝利者となって、その行く先々においてもうすでに勝利し、分取り勝ち得て余り合わせてくださった主です。主よ、私たちはただあなたの歩まれたその足跡を従って歩み、あなたが勝利してくださった勝利、その勝利の足跡に私たちは分取りをなし、またあなたのにあって主を捕らえるべき福音の生徒たちを本当に捕らえて、悪魔サタンから分取り返して、あなたの勝利の行列へと彼らを加えていくことができる我ら一同でありますように、どうか助けてください。主よ、中国の家族が日本に来ようとしておられます。どうか日本において本当に素晴らしい働きと、またあなたのミニストリーと、また子供たちの養いを得ることができますように、どうか助けに導いてください。主よ、どうか子供たち一人一人をあなたが豊かに祝福してくださるように、御言葉教育を受けて、またあなたを第一とする歩み、それによって本当に子供たちが祝福されていきますように、御言葉を口昼も夜も口ずさみ、何をしても栄える栄光の子供たち、若者たちでありますように。ですよ、どうぞ彼らを助けてください。主よ、なさなくてはならない諸々の試験テストがあります。その一つ一つをイエス様、あなたにあって乗り越えていくことができますように、どうか導いてください。主よ、テピリン学校この日本にも建てたいです。主よ、どうか建てさせてください。主よ、渋谷のあの山地を、山と谷のあの土地をどうか私たちに与えてくださり、公園日本文庫を立て上げていくことができますように、どうか助け導いてください。この日本において本当に公園の学びを得て、そして公園の学位が取れる、そのラーニングセンターが今この日本に立ち上がっていることを感謝いたします。どうかこれがますます祝福され、やがては公園日本文庫として本当に法的にも、また経済的にも、また人材的にも、あなたが豊かに備えてくださますようによろしくお願いいたします。誠にこの国にヘブライ思考が伝えられていくこと、それが必要です。御言葉、本当にヘブライ思考を知る前まではなんと上っ面を舐めていただけでしょうか。しかしこのヘブライ思考と出会って、御言葉をそのまま直感的に本当にそのまま取り入れて、一切解釈ではなく、また批評や、また取り除いたり分析してこれと決めつけたりすることなく、本当に御言葉を、あなたの御言葉をそのまま受け入れて、そのまま取り入れて口ずさんで、それはなんと力強いものを発揮するものでしょうか。主よ、誠にヘブライ思考、また御言葉伝授、これがこの日本にますます盛んとなっていきますように、イエスよ、どうかそのための働き人たち一人一人を豊かに祝福してくださるように、今日も我らは祈りによって働きました。主よ、あなたが一人一人に栄光の食卓、栄光の備えを備えてくださることを感謝いたします。主よ、誠にあなたが私たちに先んじて進んでくださり、険しい道を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫禄をへし折ってくださったことを感謝します。そして私たちにあなたは秘められている財宝と、密かなところの隠された宝とを与えてくださる主であることを感謝いたします。それは主よ、あなたが主であり、私たちの名を呼んでくださるイスラエルの神であることを、 私たちが知るようになるためにです。主よ、私たちが本当にこの国においてなすべき技、なすべき働き、それを成していくために、私たちに必要な肩書きを与えてくださり、また私たちに力を帯びさせてくださる主です。主よ、どうか聖堂の弓をも引ける腕としてくださいますように。また主よ、本当にあなたが必要な肩書きを与えてくださいますように。今日も我らは主よ、あなたの御胸に従って御前で祈りによって使いました。主よ、今我らは信仰のあの先人たちに習い、今日もこの御言葉を信仰を混ぜて宣言したいと思います。主はこう仰せられる。エジプトの産物とクシュの商品、それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきて、あなたのものとなり、彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈っている。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。アーメン。主よ、あなたこそ王の王、主の主です。我らはあなたの羊、またあなたのしもべ、あなたの友、あなたの栄光の花嫁として、主よ、ますます整えておられることを感謝いたします。主よ、今日も御言葉の信じて宣言した通り我らの身になりますように。信じた通りになれ、あなたはおっしゃいました。私たちも御言葉を信じて、その通りになると信じて疑わず、もうそれは将来すでになったということを、それを喜んで、その将来のものを現在へと引っ張って引っ張って、そしてまさにそれが近づけられていきますように、我らはあなたに期待いたします。主よ、今晩もあなたがこの働いたその唇にあなたが栄光の食物を備えてください。一切の邪魔するくつこをあなたが取り除いてください。そしてこのあなたの栄光の食卓、あなたの御言葉というこの美味しい甘い蜜のような食べ物をたくさんいただかせてくださいますことを感謝いたします。どうか一人一人が今日も幸いでありますように、健やかでありますように、平安でありますように、栄えたものでありますように、喜びあふれるものでありますように、命あふれ、命が産んで増えて地に満ちていく、その栄光の幸いと祝福は一人一人の上に今日も豊かにありますように、あなたに期待し、今日一日のすべての物事を感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは徹夜祈祷会です。それぞれ自分の祈りを祈る時を待ちましょう。